南北友好条約。
この番組はアニオタ、声優オタ、声フェチのニーナさんと白玉さんがいろんな意味でマニアックなお話をゆるゆるとしている寝れないあなたのためのお休みラジオです。
第108回目7月28日配信分です。高杉ニーナです。
白玉葉月です。あの全然アニメとかの話じゃないんですけど、
はい、
さっきちょこっと話してた話に付随してめっちゃ面白い話あるんで、
それ後半にしない？
後半にする。
前半アニメの話しよう。
忘れそう、
ね、仕込んできたあのね、
うん、
ニーナさんの彼女さんに1週間に1回メンテナンスをしてもらってるんです、はい、体のエステティシャンなので、はい、彼女はで、その時に毎回アニメを流すんですけど、うん、先週が青のエクソシスト、京都不浄編をようやく見れたんです、
はい、
青エクの2期で、なんか京都に不浄っていう悪魔のすごい強いのが1200年前ぐらいだったかに封印されてて、封印するのに心臓なんだけど右の目左の目っていうのがあって、うん、その目を取ったことによってこう悪魔を退治したみたいな伝説になっていて、うんうん、その目が1個はその学園の地下に保存されてて、うん、もう1個は京都に保存されてて、それを奪おうとするなんか悪魔落ちの人間がいるみたいな、はいはい、学園の方取られちゃって、
うん、
で京都の方を守んなきゃって言って、そのりんちゃんたちのクラスとゆきちゃんと、
うん、
シュラ先生が京都に行くわけです、うんうん、でそこで話がこう巻き起こってって、そこにあのシロウさんとかも出てくるんだけど、うん、お父さん、そしたらそのシロウさんがね、
うん、
亡くなっちゃう回想シーンみたいのがあって、うん、それを見てた後にあのスグロ君のお父さんにフラグがすごい立ってたわけですよ、
うんうん、
なんかお父さんが一人でこう単独行動みたいな感じで、うんうん、なんか怪しまれる行動を取ってた時に やべえこれフラグ立ってる立ってるみたいな、
なんでお父おらんのやんのやつでしょ。
そうそうそう、
寺帰ってもいないみたいな。
そうそうそうそう、それでその時にあの裏切り者だって女の子が発覚した時にお父さんもそのまま怪しまれてたから、うんうん、みんながそのお父さんが悪者だ悪者だみたいになってた時にスグロ君もちょっと見放した感じのことを言ったら、うん、リンちゃんがいやお父さんはそんな人じゃないから、うん、信じてやれみたいな言って、そこでブワーってシロウさんの死んじゃうところの回想が出てきて、
うんうん、
なんか謝れる時に謝っとかないと、うん、謝れなくなることもあるんだぞ的なシーンがあって、
あったかも。
それを見てたからその地下で東京で右目を取った悪魔落ちした後に諏訪部さんに声が鳴る人、うんうん、
あいつな、
うん、と対峙してる時にお父さん出てきて、あやばいフラグ最高潮みたいな、死なないでって彼女さんが言ってるそばで、いや私はどっちかっていうとスグロにもリンちゃんと同じ目にあってほしいから、
うん、
死んじゃってもいいと思うみたいな言ったわけですよ、
はいはいはい、
ポロッと。そしたら彼女さんが、いやニーナちゃんそれあの最近松岡くんの BL 聞きすぎだからちょっとド S 感出すぎみたいなな
るほどね松岡くんのせいだな。
そうだね、松岡くんのせいだね。また新しい BL を見つけてしまって
抜け出せない。
なんか松岡くんあれですね、妊娠者が多いですね。
あそうなんだ、
うん、あの前にラジオには結局カットしちゃったけど、うん、前のやつは虫と人間が融合して、そのボルバキア症っていう病気で体が妊娠できる体に変形しちゃってみたいな感じだったけど、今回のやつはオメガなんだっけ、オメガっていうアルファベータオメガっていうのがあって、あのちゃんと子宮用の膣の穴もありつつでもちゃんとつくものもついてるみたいな、
蓋なりみたいな、
そうそうそうそう、そういう感じのお話だったんだけど、それも結構やられてるんだよね
なんすごい嬉しそうに言うね、
うん、だってすごいやられてるんだもんしかもそのオメガっていうのがアルファとで それがそのもう一回噛まれちゃってるから首元を、ベータと発情期にセックスするときにもうめっちゃおえってなりながら吐いたりとかで、その何もしないと手とか出ちゃったりするからネクタイで手縛ってうえってなりながら子供を作ってハッピーエンドみたいな、
大変な人生を送って
なんかね、そういう苦しむ松岡くんを聞いてるのがすごい楽しくてなるほどねみたいな、あもうニーナちゃんのドエススイッチ入っちゃったのねみたいな感じで言われて、
まあ、弱ってる人はね見てて楽しいですね。
なんかね、嘆いてる感じとかさ、叫んでる感じとかさ、うんうん、だからそれを聞きすぎてるって彼女さんに突っ込まれてちょっとショックです。
最近さ、コナン君の昔の映画を久しぶりに見て、うん、
どれですか？
あれ、キュラスとかが出てくる、
あー天海さんのやつ、
そう
私があれに持ってかれたっていう、去年のやつじゃん、
去年のやつだっけ、あれ
あれでしょ、最後観覧車でピチャンって潰されちゃうやつでしょ、
あそうあれ面白かった、
あれでもさ、うちらの年代で見たらすげえ面白いしさ、うん、でっかいスクリーンでさ大音量で聞きたいけどさ、あれさ小学生とか見ちゃあかんって思わなかった？
分かんないと思う。しかもさ、あの新一と蘭の恋愛描写がちょこちょこ入ってくるじゃん、あれさなんか小中学生にはまだ早くないあれ高校生大学生ぐらいが見たらキュンキュンするあれだよね。ここのアナウンスが新一の携帯の方から聞こえてきたのみたいな、じゃあ新一の浮気調査に行くかみたいな、その子とのくだりとかさ、あれいやその子気持ちわかるよみたいな話だったんだけどいやでもさ、これ小学生じゃわかんねえだろって描写だ
し、いろいろなんかこれまあ 18R じゃなくてもいいけど 15R じゃないのみたいな感じで、うん、これ劇場版でやっちゃっていいのみたいな、なんかまあコナンは基本的に人が死ぬからあれだけど、あの観覧車にぺちゃんこみたいのは、うん、あれはあかんと思って、
まあでもぺちゃんこにされたっていうよりかは焼死したみたいな雰囲気に持ってってたけど、いや潰されとるからっていう、あと灰原とね、コナン君、まあ、要は高山みなみと、うん、林原めぐみが最後の最後までいい演技をし続けすぎて、なんかもうこの小学生のフォルムなのが許せなかったなんかちょっと真面目な話するときにさ、高山さんとか声低くなるじゃん、それもうね小学生のフォルムでその声出しちゃダメって思うせめて中学生か高校生ぐらいの、
ね、いやまあまあしょうがないよ、二人は中身は大人だから。
そうなんです、
大人って言っても高校生とか19歳とかだけど、
高校生でもねえよな、
高校生はねもうちょっとホルモンバランスが狂ってるからね、もっとアホなこと言いますよね。そう、それでさ、ニーナさんの彼女さんのところでね、うん、アニメを見てたんだけど、先週がその青江くんの浮上編見て、その前が、うん、あれ読み方あってんのか分かんないけど、新7つの滞在っていうのを見たんですよ、
はいはいはい、SIN
って小文字の SIN で7つの滞在で、うちら本家の7つの滞在が大好きなので、う
ん、はい
まあなんかそれ絡み的な感じかなと思って、うん、見てみるみたいな感じで、なんかいつもそういう感じでタイトルで見るんだよね、
うん、
そう前に見たやつは結構当たりだったから、うん、今回もいけるかなと思って見たら、それがもう完全にえこれ二次元 AV じゃないのみたいな、
えマジ、
うん、すごくて
アダルトアニメだった、
うん、天使と悪魔、天使と魔王かな、天界から打点してきた人が、うん、魔王の中でこう7つの滞在に模した怠惰とか、色欲とかいろんなののモチーフの魔王たちを従えて、うん、こう 天上天下みたいな、ひっくり返すみたいな感じのを目標としたお話なんだけど、うん、もう下ネタがすごくて、最初からなんだこれみたいな感じになって
なんだろうね、
もうすごいの、なんか3とか職種とか
職種、アニメの AV でよくあるやつですね。
でも男の人って職種好きな人いるじゃないですか、たまにマニアな人、
なんだっけ、一週間って言ったらいいの、なんかよくわからない性別に犯される女子が好きな人いる、
なんかさこれ テレビってやっていいの地上波でみたいな。
CS 行けよ
本当にさ
CS 行けよ。
もう本当すごくて、うん、喘ぐのうまい名だたる女性声優さんたちが
喘ぐのうまい名だたる女性声優ってやべえない
やでもね、なんかやばいどうしよう全く燃えないって言って、うん、でまあ見ていくうちに燃えるキャラ出てくるかもしれないからって見てたんだけど、結局最後の最後まで燃えキャラ出てこなくって、しかもまだ話が完結してないわけなんですよ、
はいはい、
あの一応そのワンクールの中で10話まであって、天狗会が2回あったの、うん、なんかこうきっと問題あったんだろうなみたいな、テレビでやっちゃったから。で11話は枠を変えられて11話放送して、
はいはい、
テレビは一応そこで最終回みたいな。
うん、
でも話は終わってないので、多分配信されてる頃ぐらいに、
はい、
ATX と、うん、あとそれぞれ のウェブ関係で最終話が配信されますみたいな、はいはいはい、
やっぱり放映しちゃいけなかった、
ね、問題あったんだと思うよ、ね、うんうん、いや深夜でもダメだろそれみたいな。
まあおそ松さんも大概問題あったからね、なんか違うジャンルとはいえね、問題が起きるものはやっぱりそうなりますよね。
やば、いや本当にだって、うん、だってあれでわ
あ、そんなに、
いややばいよ。で最終話に近づくにつれ、いやいやそれさドラマ CD でやってくんないから本当にみたいな
うん、なんかさ、なんだろうね、でもあまり興味はそそるなんか、
いや、
ただこれに伊藤静香さんか高橋千明さんが出てるっつったら見るかもしれない。
いや伊藤静香さんはいた気がするな。
マジ？
多分いた気がするな。あんまり女性声優さん興味ないからさ、ちゃんとキャスト見てなかったんだけどさ、こういうの北江里さん、藤田さん、かさ、あ、高橋ちやさんね。
あ、うっそ、マジか。あ、ほんとだ、ベルジェバフであった小倉優衣ちゃん。
あ、日高里奈ちゃんじゃないんだ。
両方出てんじゃねえか
いや、もう、でもこのアニメはあかん、
あかんやつ、
あかんやつ、ほんと18禁どころじゃないよ、25禁ぐらいだよそれで、今度からはちゃんと内容分かってるやつにしようっていう話になって、もう7つの滞在っていう名前に惹かれてみたのが、
7つの滞在はあれだもんね、なんかもともとその漫画である7つの滞在の大元に7つの滞在っていうものがあるじゃん、
うんうん、色欲強欲怠惰、
その7つの滞在を使ったどういうアニメかなを調べてから見るべきだったね。
そうそうそうそう、
漫画とか ね
失敗した後は原作者さんが誰かとかね、そういうのをちょっとでも情報があればこれやめとこうみたいになったと思うんだけど、まあ、たまにハズレくじを引くんだけど、これ今まで一緒に見てきた中で一番のハズレだねってしかも中途半端なところで終わるから、うん、もう見たくないけど気になってしょうがないみたいな
嫌なやつ。
いやだからなんかちょうどその次の週の月曜日が、うん、テレビ上では最終回だったから、はいはい、ちょっと見て、土曜日枠だったのに月曜日枠に移動させられて1時間ぐらい時間遅れてんの
最も見る人が少ない時間帯へ。
そうそうそうそう、
受けるな。
そう、それで一応見て、うん、速攻彼女さんに連絡してまだ終わんないっぽいみたいなえ、もういいわみたいな。いっせーので、
南北友好条約なんで笑ったの。
いや
真面目にやったでしょうよ。
真面目だった今の、う
ん、高杉ニーナです。毎月第2第4火曜日夜8時から生放送のドサンコタイム217、新曲の視聴サイト、歌ってみたの YouTube チャンネル、ライブ情報などはアメーバブログニーナレッツスタートをチェックしてください。 Facebook ドサンコタイム公式 Twitter もよろしくです。したっけね。
わっさん、ガンジュウヤロルンサー白玉葉月です。イベント MC、イラストレーター、シンガー、この3つの活動を軸としています。どんなパフォーマンスをするのか、どんなイラストを描くのか、気になる方は白玉葉月で検索を。イラスト専用のツイッターもあるよ。
あまず愛席酒の話から何する、ね、
最近あの白玉除活してまして、うん、あのいつもなんかどうしてもね男の子系のポジションに行くことが多かったので、うん、久しぶりに女の子になろうかなと思って、そしたら女子みんなタダで飲めるから愛席居酒屋行きましょうよって誘ってくれた子がいて、でも完全に出会いを求めてんのはあんたらだろ、保護者って行くわって言ったんですよ、うん、女子3人で行って、で相席屋って大体来てんの2人か3人の男子がいるんだけど、うちらが行った時の相席した人は一番最初2人組で、なぜかそいつらずっと2人で黒ひげ危機ばっちゃっててえってなって、まだまあまあ面白い人たちよかったねってなって喋ってたわけ、うん、若かったんだよ24と26なと思って、でその日がさもうなんかひどくて、うん、ひどくてっていうか、その後カラオケ行きたいってなってみんなでカラオケ行って、でカラオケ屋で急にその管理職のやつがいきなりこう話をかけてきたから、どうしたこいつあの子狙いじゃないんかって思って話してたら、姉さん僕歌うまくなりたいんですよつって、でなんかその歌が上手くなりたい理由がモテたくて、カラオケで、あこの人歌える人だなって思うレベルでいいんですけどみたいな言ってて、何だったら歌えるのつって言ったら、これのボカロで言うとこれだったらみたいな、君の声質だったらそれ半音上げた方がいいよとか言ってて、音取れないで横で一緒に歌ってもらっていいですか、いやあのね知らねえからこの曲つってなんかそんなちょっとしたレッスンみたいなのをして、そこだったんだけど、うん、ってさあんまりいい印象ないじゃんか、うん、なんかいろんな霊的な意味でも、うん、で僕引き寄せ体質じゃんか、うん、僕そのイケメンそんなに得意ではなかったんだけど、長時間横にいたせいでなんかもらっちゃって、うん、やべえ酔っ払いじゃない方の気持ち悪い来たと思って、でもう一人あの霊感強い子がいたから、ちょっと目くばせだけしてちょっとトイレ行ってくるで言った時に顔真っ白だったのが分かったらしくて、なんかついてる葉月さんってなって、でその子がみんなに説明してくれて、もう延々ともうその後吐いてて、あのこう疲れたものが気持ち悪すぎて、途中でさその子バーって、葉月さん大丈夫ですか大丈夫ですかみたいな、パワーストーンいりますか、あの左手にお願いしますっていうのがあって、でそっからそのもう一人のシステムエンジニアが家近かったの、システムエンジニアが送り届けますって言ってくれて、家の駅まで送ってくれて、まあいい出会いだったんだけど、その後にもう一回相席屋行ってて、
うん、
それは別のシンガーソングライターの子と一緒に行ったんだけど、なんかお互い夜暇しててどこ行くってなった時に、おハズキッチ相席屋連れてってよつって、何回か行ったことあるでしょつって、あるあるつって一緒に行って、でそこで一番最初に相席したお兄さんたちが面白い人たちだった。お兄さんつっても27と29かで、4人で喋ってて、2人ともメガネボーイだったんだけど、片方がもうどうしても誰かに似てるなってずっと思っててメガネ外したら顔の系統が須田くんだったの。
へ
ー。で次に来たのが職業がね、航海士だったの。やばくない、
うん、
なんだこれめっちゃ面白いと思って、でしかもその子たちの話聞いてたら、その子らも26歳と23歳で若い子たちだったんだけど、この船に乗るための技術としてはみたいな真面目な話を最初してたんだけど、えでも今さその仕事の話を聞いてもさ、我々はきっと分かんなくてさ、船にはフェリーとかに乗るぐらいしかないからあれじゃんつって、でこえでもさ乗ってる期間ってどれぐらいなのみたいな話したら、だいたい半年ぐらい船に乗って3ヶ月空きがあってまた半年乗ってって感じなんですよねつって、はあ2クール1クールで回ってんだね、そうなんですよみたいになって結構面白かったんだけど、そしたら僕ら今月25日ぐらいまでは陸にいるんで確かにと思って、陸にいるんでっていう発言が面白くて、でその子たちとも連絡先交換して、25日までの間にまた予定が合えば飲み行こうねつってまあ保留になってるんだけど、いやーね面白かったねあの出会いは。航海士びっくりした、
ね、航海士すごいね、
なんか不思議な出会いがあるんだよ、
いいな今度連れてって
行こう。あマジでタダなんだよ女子、
昔ね行ったことあるんだよ愛席居酒屋、まだ学校終わってたから23、
こんなに流行る前でしょ、
うん、ぐらいの時に
と、あとその3回目に行った子、うん、その子と一緒に合コンに行ったんだよ、うん、三々で合コンしたいっていう話で、その子が前に居酒屋かなんかでバイトしてた時に常連さんが映像関係の会社の社長さんで、うん、でそこの得意先の人がなんか合コンしてって言ってからちょっとやってよって言われて集めようと思ってたんだけど、なんか今の感じだったら葉月さん誘っても大丈夫って言われて、お待ってその日空いてんぞっつってマジかってなって行ってきたと、うんうん、そしたらその社長がさどこまでも小学生みたいな人でさ、なんだろう、あのクソガキだったの本当に、うん、心が子供のままあの見た目いかつく大人になりましたみたいな感じの人で、名前聞かれた後に僕が勝手に3人にはあだ名つけますねつって本名聞く前にね、クソガキつってなんだ扱い分かってんじゃんとか言って、扱い分かってるでしょ、だから一旦黙ってさえずるなつって言って、で真ん中が結構可愛い顔してた、ちょっとなんかクマさん系の顔してたから、白クマでシャクレなつって俺だけディスられてるって、ディスってないディスってない、だってクソガキいるからつって、合コンってあれじゃん、なんかこう仲良くなりましょうねみたいな、帰り際に大衆居酒屋を見つけて、お酒好きな白クマとシャクレがいるから飲み直すっつったら、社長は明日があるから俺も帰るっつって、もファーって帰って、どうするどうするって白クマにしてたのを他の2人が見てて、でうちらはもう飲めないって言って、あの逃げるかのようにって帰ってったの、嘘だろってシャクレと白クマと取り残されて、どうするみたいな感じになって、じゃあもういいか帰るかってバイバイって言ってたんだけど、トイレ行ってる時にめっちゃ LINE 来てて、白クマが出て手洗ってる時に今度電話かかってきて、何って言ったら、さあこっち来ないって言われて、あじゃあ戻るわって白クマと合流したら、白クマがいやでもなんかどうしよっかな帰ろっかなって、帰るんかいっつって、いや改札出た意味って言ったら、まあまあまあまあってそのままタクシーに乗っけられて、までって言われて、嘘だろお前んち行くの今からっつってっていう話面白くない、
面白いけど使っていいのこれそんなそんな面白い話私ないよ。最近あのマネージャーさん的な人がさ、うん、結構裏方の仕事を持ってきてっていうか、その人が頼まれた仕事を手伝ってくださいって言って借り出されることが多くて、うん、この間ライブの裏方やってきて、うん、あのマイク出しとかステージ袖にいて、でそのイベントを見に来てたカメラマンさんがいて、はいはい、その方も何回か会ったことあって、うん、まあ顔なじみみたいな感じだったんだけど、でその人から別件で仕事の依頼が来てて、うん、私今フリーだし、まあ何でも仕事来たらやりますよみたいな感じで、うんうん、そのマネージャーさんみたいな人に言ってたから振ってくれたんだけど、それが手たれだったの。手たれだけは本当に申し訳ありませんって言って、うんうん、自分の親指がすごいコンプレックスなので、このマムシで、うんうん、親指の形がねちょっと変なのがすごい嫌だから、お断りした翌日にお会いして、この間ごめんねって言われて、うん、あいやこちらこそすいませんみたいな、で結局手たれ決まったんですかって言ったら、いや決まったんだけどさ、なんか音信不通でさ、えなんか当日来るか分かんないんだよねみたいな感じで言ってて、もうそうなったら最悪東キャンだったら、まあ撮影場所も近いので、でちょっと詳しい話を聞いてったら、どっちにしろ右利き用の手たれだったから、
あじゃあダメだね、
うん、私左利き、まあ左利きだが一応両利きでもあるので、どっちでも使えるからいいっちゃいいんだけど、ちょっと厳しいなと思いながら、その方と連絡取れるといいですねって言ってまあ最悪ダメだったら、まあまあ M さんに言ってくださいって言ってなったんだけど、
僕も手たれは無理だな、だってなんかちっちゃい子の手みたいだもん。
親指映んないんだったら全然いいんですけどねって言って、うん、いや親指映るよねみたいなしかもさ、なんかよくテレビとかでさ、手たれさんがどういう風にこう手をケアしてるかみたいな、なんか爪のヤスリとかも超丁寧にかけてさ、ハンドクリーム塗ってさ、寝るときは手袋してさみたいな、私そんなん全然ないわ。一応手を使う仕事だから手荒れとかは気にするし、手汗も全くかかない人種なので、 いんですけど、
だってついさっきなんか傷ついてる
し、ね、そう何の傷か分かんない、多分ねこれに引っ掛けたんじゃないのかな、ポッパーに引っ掛けたんじゃないのかなと思うんだけど、謎のえぐれ方、
本当だ、あでもそれっぽいね、
ね、
うん、
どこにこの下の方がちょっと
このね手たれの話してる時めっちゃ突っ込みたかったもんね、この傷だって数分前に傷ついてるじゃん、
そうそう私も思ってたでも自分で自ら言うより白玉さんに言ってもらった方がいいかなと思ってちょっと待ってた、う
ん、よかった、あのちゃんといい節のところで言いましたね、
とあと合唱の涙を超えてって知ってます、心の中で明日が、知らない
知らない、
涙を超えてゆこう、知らない、
知らない、
はあ知らないんだ、
うちの学校では教わらなかった、
あ本当、私最近聴いてる歌ってみたのを YouTube に上げてる人でルネさんっていう人がいて、
はいはい、
すごいお歌が上手で、なんかドラマとかの劇中歌とか歌ってたりとか、うん、なんかまあ有名なところに作詞提供したりとか、うんうんうん、で自分もアーティスト活動されてる方で北海道出身の人なんだけど、その人のを聴いててすっごい楽しくて、たまに合唱曲歌ってんの、あなんだっけ、この広いこの広い大空にとか、
今別れの時、
そうそうそうそうとか、いや普通にあのキンキの愛されるより愛したいとか、うん、愛さんのストーリーとか森山直太朗さんの桜とか、うん、結構歌ってるんだけど、その人の聞いてたら、あやべえやっぱ合唱いいと思って、
合唱曲いいよね、
そうとりあえず涙を越えてを今伴奏つけて、
おーおー、僕あのあれが好きです、 Let's Search for Tomorrow、
あれはさ好きです、私も
あれいい曲だよね、
Let's Search と Tomorrow と両方好きなんですけど、
Let's Search、 Tomorrow、 Cosmos、
ああ
好きだったな、
私風になれが好きで、うん、風になれってみんな知らないんだよね、
僕も知らん、
小さな風も集まれば、
わかんねえ、
大きな森を揺るがせるって、知らないよね、知らないよね、
あとなんだろう、
あれは
ビリーブ、
うんだってあれ見せたことなかったっけか、私合唱用の音源あるんだよ、
そうなの、
うん、
あ
うん、
あ
ほら、
あやば、
すごいいっぱいあるでしょ、
うわモルダウ懐かしい、春に懐かしいな、
これが風になれかな、
あチェデッシュが歌ってんだ、風になれって最初、
うん多分そう、知らない
知らない、
あ知らないか、夢の世界をとか懐かしくない、微笑み交わして語り合い、落ち葉を踏んで歩いたね、並木のイチョウも鮮やかに、
懐かしく
夕日を映し出したね、さあ出かけよう、
懐かしい、ここで終わるんだね
思い出の溢れる道を駆け抜け、
いややっぱ大地さんでしょうだろう、
母なる大地のあーですよね、うん、いや合唱曲なあ、でももうオケを作るのが大変でさ、
そうだ、ね、
カバーめっちゃしたいんだけどさ、私にもうちょっと打ち込みの DTM のセンスがあればいっぱいあげまくりたい、あの青い知ってる、喜び広げよう、小さな、
あ知ってるよ、
僕たちだけどあの青い空のように積み木た心になるように、
あ知ってる、
もっと好きなんだよね、
あこの曲も好き、僕も好き、なんか本当にチェリッシュとか青い三角定規系が好きだね、
うん
僕も好き
しかもなんかちょっとメジャーどころはず一歩外れた感じのが、ね、なんかみんなが歌ってなさそうなやつが好き、
旅立ちの日に好きだな、やっぱ
旅立ちの日にはうちら学生の頃なかったからね、
そうなの、
うん、空に、
いやいい曲だなこの歌、
これじゃあ今日は五七五の代わりにエンディングでアカペラで歌おうか、
そうか合唱曲だからありだな、
はい、
いい曲だな、
終えましょうか、
いやあれですね、後半なんかよくわかんねえけどいろいろ歌やらなんやらで盛り上がりましてねよいよ、
白玉さん告知は、
告知ですか。
いい声だ。
7月27日配信分ですよね。
28です。
あれ28日。7月31日に高円寺クラブライナーというところで、バーペガサスという定期的にやっているイベントと、あと友人のレーナという子がですね、つなぐフェスっていうのを主催してまして、その、コラボイベントがあります。それになぜか15分だけ枠もらって出ることになったんで、もしよかったら、出演者もお客さんも参加費制っていう形になってるんで、フラッと来てなんか音楽人とつながりたいなっていう人がいたら見に来てもらえるんじゃないかなと思います。あとは8月23日水曜日、プチレトロです。ちょっと後半だけいい声にしてみたんだけど、どうか。
いや最初から今日白玉さん声低いよ。
そうなんですよね、
あれだね、喉仏が落ちてきちゃったんだね。
そうだね、最近だ
と。そのうち前に出てきたら終わるよ。はい、私、一番近いところだと、
はい、
声フェチさんが通るが一番近いかな。8月の1日第10回目なんか語呂がいいので、シモンヌについての声優さん特集でお話ししたいと思います。ちょっとね、はい、松岡くんのね改めてチェックしてみたらね、すっげえ自分気持ち悪かった。いや普段もう結構その声優さん大好きだからって言うけど、うん、あそこまで熱く語ることがないからもう聞いてて気持ち悪くなってきちゃって。あと8月の1週目までにワンダフルワンダーワールドを歌ってみたであげる予定なので、そちらも再生回数ご協力ください。
はい、ちょっとニーナさんの歌ってみた聞いたことある人と、白玉さんのツイッター行って歌ってみたを聞いたことある人で、コメントなり本人に直接でもいいんですけど、これはっていう曲あったら教えてください、マジで。
ああ、そうですね。
僕今ワンオクをちょっと取り直してあげようかなと思ってるので、なんだっけ。
Whenever you are I always by your side。
Yes。
で、次回は第109回目が8月の25日です。
はい、締めよう。
なんだったっけ、旅立ちの日にだったっけ。
今日は575じゃない、
575じゃなくて旅立ちの日にの後半でいいですか。
いいですよ。
これサビからいきますか。
あ、そうしますか。
はい、
音どこで歌います。
このキーで。
雪を翼に込めて希望の風に乗り、この広い大空に夢を託して、今別れの時、飛びたとを未来信じて、弾む若い力信じて、
この広い
この広い
この広い、おお間違えた。空に、これあれだな、アルトとテナーとベースが被ってよくわかんなく
なまたなんかやりましょうか。師匠、
そうだね、ちゃんと覚えてるやつしましょ
う。そうだね。では次回まで、
グッナイ、
おやすみなさい。